ただいまから昭和45年2月1日朝のご理解をいただきます。
第84節おごりがましいことをすな。物は細うても名護を続かねば繁盛でないぞ。細い道でも次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをすなと。瞬く間にお金をいただきたい。瞬く間に、繁盛の印を見せてもらいたいと。これはまあ人間は誰しもそういうことを思います、ね、苦しい時であれば苦しい時であるほどそういう気がいたします。例えば金銭のことでもそれこそ宝くじでも買いたいような気持ちすらいたします。そしてそれが当たるようなお金をいただくことがお金のように思うのです。だから例えばよしするの当たったところです、ね、それは決して繁盛じゃないです。繁盛というのは、次第に、細うても踏み広げて通るのが繁盛だと。そこに私は信心によってお借りを受けるということがあると思うんですね。信心によってお借りを受けるということはそういうことだ。みんな念頭にあたって今年こそはと思います。今日は2月の1日ですから先月できなかったから今月だけは今月は一つぜひといったような計画を立てます。新人も、今月こそはと、思うのでございますけれども、それがだんだん月の半ばにもなってくると薄らいだものになってくる。それが、人間の通常性だと言ってしまえばもうそれまでなんですけれども、なぜそういうことになるかということを一つ思ってみなきゃいけないと、確かに嘘ではない、確かにそう思うとけれども、それはだんだん薄らいだものになって、おごりがましいことをするものは細うても名護を続かねば繁盛ではない。細い道でも次第に踏み広げていくということはですね、だんだんそれが本当のものになっていくということ、いわば育つということなんです、ですからそれが育っていくのですから、そこには新しい発見もあれば、そのまた楽しみもあらなければならないんです。ところがその発見もなければ楽しみもないから途中でしぼんでしまったり成就してしまうわけなんですね。育っていないからです。いわば育つ喜びと、または育てる、いわば楽しみといったようなものがない。何の稽古事でも同じですけどですね、だんだんその稽古させてもらっておるものが身についてくる、 だんだん、本格的な、いわば稽古ができてくるというのは、その本格的なものが身についてくる、それが上達してくる、いわゆる育ってくる、だからやめられなくなるんですよ、ね、だからその育てるとか育つとかというその精進をしないから、道に草を生やすようなことはするな、例えば雑草が生えますと、育っておるものまで、育ちましょう。言うならば、必要でないものは、どんどん伸びていったり育ったりする、放任しておっても、肥料をやらんでも自分でどんどん大きくなって良いものはなかなか手を入れても育ちにくいようになかなか手がかかる、そこでですね、どういうこれだけを育てなければならんということにあたって、どういう私は精進がいるかということはね、おごりがましいことをすなとします。おごりがましいことをすなということは、いつの間にか自分ではおごっておるつもりではない、けれどもいつの間にかおごりがましいことになってしまった、そこで私はそのおごりがましいことをする前に、自分の心の中に決め定めるものがなからない。おごりがましいことはいたしませんと、例えば言うただけではいけませんから、それのま少し前提になるもの。ですから、それはどういうようなことかというと、楽はせんぞというような気持ちですね。昔いただきました名称の中に、楽はせんぞという気になれ、楽はさせてもらえと、その名称で楽はせんぞという気になる、ところがもうその楽をすることは楽しみに信じるしよう、楽はすることにいわば地道を上げるといったようなことでは決して良いものを育ちましょう、ね、今度は日曜には一応どこに行こうと、遊びに行こうと、ね、今度の日曜にはお芝居に行こうといったようにですね、もう自分でちょうどその楽をすることも計画を立てるようなことではね、して良いものを育ちましょう、許されていわば させてもらえた。例えば自分はお芝居には行こうと思わんのに招待券をいただいた、自分は行く前などとは思っていないけども、もう是が非でも恩師なら恩師に案内を受けたと。例えばそういうような意味での楽でしたらね、自分も許されてという気持ちがあるからだけではなくてです、非常にそれはありがたいものになっている、思いもかけないことなんですから、今日はありがたみを、これを一応ご馳走しようと自分で例えばそのおいしい目に遭おうと思っておると、もうその味付きの悪かったっちゃ腹が立つようなもんだ、思いがけないものをというところに感謝の心というね、喜びがある。私はですね、まずこのおごりがましいことを砂と言うておられる、そのおごりがましいことをもう一番初めに慎まなければ月の細うても長う続くという信心ができるんです。あと信心をさせていただくならね、これは人間が絶対に幸せになれれる道なんですからね、信心とは、本校様のご信心とは、いや、アイラブで私が説いておることは、もう絶対、太刀を叩くことに間違いがないことなんですからね、私が言っておることを本気で稽古させていただいたら、最近私が申しておりますように、いよいよ、我が心時代に突入した、どんなに人間の知恵力の、素晴らしい、例えば力というかね、人間の知恵というかね、人間の知恵力で言うならば月の世界にでも行けるような時代が来たといたしましてもです、どのような言うなら機械文化の花が咲いてもです、コンピューター時代が来てもです、ここを人間の知恵力の限界といたしますならです、それだけではね、人間は幸せになれない。どんなに金を貯めても、どんなに立派なお家に住んでも、ですからそういう立派な家を建てる前に、どういう素晴らしい便利の良いものを使わせていただける身分になる前に、その根本になるもの、我が心、やわらぎ喜ぶ心、その心をです、いただかせていただく道、そういう稽古をさせていただかなければならない、もういわば時代に直面しておる。1790年という年柄はそういう大変な年なのだと、まあ私はこういうの話をもう毎日ここ10日までいたしております。昨日は月の最後の日でございますから、毎月一月のお礼を神様に申し上げて、それからあと神話会が ゆうべは、ちょうど35名屋まで集まったんだよ。そこでまあいろいろ1時間半余りを神話皆さんの お話をしたり聞かせていただいたりさせていただいたんですけれども、私が若先生に、最近私が言うておる我が心時代というのはあんたどういうふうに思うか、皆さんはどうでしょう、毎朝参ってくれて毎朝毎朝必ずこのことを一国際で聞かなきゃならない、最近はそれ私が言っておるか、それ皆さんどう思って聞きなさるか、若先生はどういただけるかとか、それ若先生が言うわけです。初めの間はまたお父さんの大きなことが始まったと言うなら、まあ大だこずが始まったというふうに初めは聞きよった。ところが毎日毎日いただいておればいただいておるほどです、確かにそうだと、我が心時代が来る必ず、例えば もし私のようなことを言う人が次々できている、いつの時代にかです、私のようなのでなかなかもう総理大臣じゃなされんという時代が来る。それはね、月の世界に行けれるなんていうことをです、ね、それこそ何千年何億年もかかってようやく月の世界に人間が行けれるようなものがことができたようにです、ね、人間の幸せとは幸せとはと、もう幸せを目指して知恵を絞ってまいりましたのが、例えば原始時代と言われたりですね、コンピューター時代と言われたりね、月の世界にでも行けれるような、例えば人間の計画が一部一流も間違いなくできるような時代になったが、果たしてそれで人間が幸せになれたか、もうそれをそこまで導いた人、そういう技術を身につけた人が、ね、もうそれこそ安泰と思うんですよね。いう人間はもうこれで幸せになりきるように考えてたところが、どっこいそうではない、ね、心だ、心があるんだと、それは私はただ心にそれを持っていかなければいけない、いわばその心がです、ね、一切のおかげにつながる心の中にはいけん、ね、天地の中には無尽蔵にある方向とでも申しましょうか、人間の幸せになる全てのものが天地の中にはあるんだと、ね、そういうおかげ、お金ならおかげ、物なら物、そういう例えばおかげがね、おかげにつながる心、それを我が心というのだ、ね、和らぎ喜ぶ心というのだ、ですからこの心を土台にして物であり家であり金でなからなければならんのに、いわば物やら金やらそういうことが先に立っていって、ね、例えば内一生の一生かかってこれだけの財産を作った、これだけの立派な王子を建てたと、そして自分はもう終着駅に近づいてから初めて気がつくことが、人間の幸せはこれじゃなかった、それが例えばです。いわばいよいよ大型なものになってきたということなんですよ。個人じゃない。この地球上に住まわせていただく人間の、でも人類である全てがです。ここに気づかなければならない、ここに目を覚まさなければならない時期に、今年という年はもう突入したんだ。それを分かっておる私が毎日こうやってそれこそ握り拳を固めて一生懸命皆さんに私が言うておることがです、ね、我が心時代が来るんだ、いやもう我が心時代に突入してるんだ、そこで我が心にならせていただく、和らぎ喜ぶ心をいただくためにはどういう生き方をなさせていただいたらよいかと、ね、世界中の人類にそれを知らせる前に、まず日本全体がその気にならなきゃいけん、日本全体がなる前にまずそのことを知っておるお道の、ね、
今月今日で死んだのにおかげは我が心にあると前に唱えておる、それを知っておる金光教の信者の全部がその気にならなきゃダメ。その気になる前にです、ここに焦点を置いてないなら哀楽の信奉者だけでもです、そこのところをまず私どもが知らなければいけないね。哀楽の信奉者がまずなることを、我が心時代を私の心の中に作らなきゃダメだと、私の家の一家の中に我が心時代を打ち立てなければダメだと、皆さんでも分かりやすいじゃないですけれども、ね、初めてこの話、今私が言うておることを聞いて、これこそ何千年何億年先にしか実現しないようなことです。あ、それこそ夢のまた夢のようなことだと思われるかもしれませんけれども、毎日の時代教のうちにです、若先生が言っておりますように、そうだと確かに我が心時代が来ると、我が心でなからなければ人間が幸せになれないと気づかせていただく、そういう働き、そういう機構というものが世の中にできなければならないんだと、ね、それを私たちはね、こうして日々いただいているわけなんだ。その我が心に伴うところのもの、ただ心だけには伴わない、その我が心に和らぎ喜ぶ心に伴うそのおかげ、そこに人間のよる人類の幸せがあるのだと、いわばそういう大変なことをです、稽古させていただく、そして稽古させていただこうという気になればです、もうその我が心という、これは限りがないものですけれども、我が心とはこういう心であろうかとすぐにいただけてくるんだと、そういう喜びの目が心の中にできるんだと、ね、だからそれを育てていくという精進が必要なのだと。自分の心の中に我が心の種がまかれた、我が心の種が目を切った、二つ葉が出た、ね、幹が伸びた、花が咲いたということをですね、育っていくことの楽しみ喜びというものをです、私どもがどんなに何を置いても、何を犠牲にしても、それをいただいていくということが本当だということが、ちょっと皆さんが分からなきゃいけんのです。それに、おかげおかげ、100枚の宝くじが当たりますようにといったような願いだけで、もしお道の信心が収拾されたら、もうそれこそ、それは大変なことだったらしいものです。ね。いわゆる、ご利益ということだけが、無駄であったら、それは人から例えば軽視され軽蔑されても仕方がない。働かんといてるから拝むことばっかりお持ちからおかげばっかり願いよる、そういうだらしない信心があるもんか。毎日毎日おります、いや日に2遍も3遍もお参りする人がある。それは自分の心の中に育っていく、その我が心の芽が伸びていく、和らぎ喜ぶ心とはこういうもんかと体験していく。しかもその和らぎ喜ぶ心にはです、ね、不思議な働きといういわゆるおかげがこれに伴うおかげをいただいてです、ね、いわゆる本当の信心の海岸があるわけです。皆さんの中にも私のこの我が心時代最近言っておることをですね、どのような気持ちで聞いておられるだろうか。本当にもう これに極まった。この我が心を求めて、どういう難儀な問題の中からであっても、どういう痛い会のことからでもです。その中に潜んでおるところの我が心を求められる道づけをしてくださるんだと。私は分からせてもらう、悟らせてもらわなければいけない。私、皆さんに昨夜、いわばこの一月の間、私が 皆さんに聞いてもらおうと、とりわけ朝のご記念の時にずっとお話をしてきた、そのご理解の根底になるもの、ね、ずっとつながっておるとご理解というものは、毎日同じ見教えじゃないけれども、その底にあるものは同じなのだ。最近私が我が心時代を毎日言う、その前にはどういうようなことを私が言ってきたかねと、なかなか毎日いただきよってもですね、忘れとるです。身についてない、それが血になってないからなんです。田田さんどうですか、どういうことだったですかなと。自分の血になり肉になっておることならです、はあ、こういう、ね、1月のいつ頃はこのことばかりを刑事が繰り返し繰り返しおっしゃった。それがたるほど、初めの間はそのことにも考えなかったけれども、何遍も繰り返し聞いておうちにそうだと気づくようになって、それを上ずる気になっておかげを受けてきたというものであるならです、すぐ出てこなきゃならんはずなんだ。私この我が心時代の前に申しましたことは、いただく心あらば触ることなしということでしたね。それは私は大変火事が大変、それこそ猛威をたくましくしました。もうとにかく明日のご記念が減るぐらいにあったですからね、父は火事のために。だから火事でもです、ね、いただく心あらば触る、火事を引いても熱感ななんて言ったようなことは絶対にないということです。そんなことがあるもんかと思って誰でも初めて聞きよったでしょ、やっぱりね。けども毎日毎日それを聞いておるうちにです、いただく気になってみたわけです。ところが風邪は引いたけれどもおかげをいただいた、引こうとしたけれどもおかげいただいた、いや風邪だけではなかった、胃腸までようなった、まあそういうおかげがたくさん生まれ出してきた、ね、これは病気だけのことじゃない、全てがそうなんだ、ね、難儀な問題でもそうである。こんなにな問題から逃れよう逃れようとしておった自分がです、それをいただこうという本気で使用させてもらおうという気になったら、そこから道が開けてきたというような体験が次々と生まれてきた、まあ、そんなことを申しました。ですからその例えば初めはですね、何かこう遠いところのような、もう自分の問題じゃないように思っておるけれどもです、それをね身近に自分に感じいただかなければダメなんです、うん、とにかく昨日秋田義郎さんが発表しておることのこうでした。とにかく毎朝毎朝のご理解をですね、もう一言でもよいから、それを心にかけ通しにかけておる、そこからね、いわばいつも神様が心の中に宿ってござる実感と、いつも自分の心が神様に向かっておる、そこから生まれてくる小さい事柄の中にです、新人のおかげのリズムといったようなものを感じる。一日が何となしに新人いただいておくのありがたさを感じれるんだ。もう一日のご理解をね、その日その日に本気で行じていく以外にないといったようなことを言うております。確かにそうなんです。ですから例えば今日私がおごりがましいことをすなと、おごりがましいことをす、ね、だから贅沢しちゃならん、言うちゃならんと、ね、大変な態度を取っちゃならんということなんだけども、その前にです、ね、その前提としてですね、やっぱ楽はせんぞという気になる、もう楽はさせてもらうもんだ、させてもらうからこそありがたいのだ、自分がしようと思ってしたってそれはありがたいものになってこない、夜我が心が育たんのだ、それではね、なるほど窮屈なことはある、ね、自分で楽しようと思わんのだから、全然それが楽しみじゃったんじゃ、もう 楽はしたいばっかり働きよった人もあるんだ、ね、一週間一生懸命働いたら、一週間日曜日にはもうどこにか遊びに行くことがその楽しみだという人もあるんですがです、例えば今日私が申します、そのように大変なことです、いわゆるね、 いわゆる我が心時代が来る、その我が心こそが人間の幸せの根底になるものだと分からせていただいて、そのことを自分のものにいただこう、マスターしようとする私は稽古にかかったんですから、そのくらいな私は気持ちがなからなければダメだ。昨日青年の方がこれを取るついを願いました。今日から向こう3年間決してテレビを見ません。高校時代から飲み寄ったタバコを今日限りにすっきりやめます。朝のご記念には必ずお参りをさせていただきます。この3つお取り次ぎお願いしますと言って、このお願いに来た青年があります。ね、私新人させていただくものはですね、そういう大変なことを例えば身につけていこうとする、いわば姿勢が心の中に出てきたとき、それこそ使用でもさせてもらわなければおられるのです。いわゆる楽はせんぞという気になった。今の時代にテレビ見るだけでも大変な使用だろうと思うんです。向こう3年間テレビを見ませんと、何年か飲んできたタバコをもうこれでやめます。朝のご記念にはどんなことがあってもおかげをいただきますようにと。それは何を求めてからのことであろうか、何を育てようとしてからのことであろうか、自分の心の中に育ちかかった新人の喜び、人間の幸せはここにあると 分からせていただくところからです。それを育てることのために私はそういう、まあ、私がお取り次ぎさせていただいてもそげんいっぺんに宣伝よかじゃんのと言いたいようなことでしたけれども、本人が一生懸命ですからそのことをお取り次ぎさせていただこうと言ってお願いさせていただいた、ね、例えばね、修行もせずに我が心をいただくことなんて言ったら文字が良すぎるんです。そういう大変なことをいただくのですから我が心とは、ね、細うても名護を続かねば繁盛ではないと、なんかこれは細々とした道のように感じますね、こう聞きますけれどもね、細うても名護を続くということはずっと広がっていくということなんですから、大変なことなんですよ。ね、それが例えば一部ずつであっても、ね、それが何年か経っていくうちにどのくらいな素晴らしい細い道でも広い道になるか分からんのですよ、ね、それを途中半端から広い道をいただこうなんて、そういう例えば辛抱強し、ね、新人にはこれは何事にもよらずですけれども、三代半子様がおっしゃるように、神新人には辛抱することが一番大切でございますとおっしゃるように、そういう辛抱がね身についていく、細うても長く続くというか、それがです、いわば私の心の中に芽生えた我が心がの芽がです、だんだんだんだん育っていく、ね、育っていけることが自分で感じられる、ね、それは私は本気で、ね、楽はせんだというくらいな新人気構え修行がです必要なのですよ。もう銀行の通帳がだんだん帳尻が多くなっていけることが楽しみ、まあ、それが大きくなっていく言葉をお願いしよるようなことはですね、絶対どがしく膨張したってダメですよ。その預金通帳がバカんごと、ね、だからまだその今金銭に不自由しておるとき、物に難儀をしておるときにですね、そういうところの目指しを変えて、まず根本的なものから身につけていくという新人修行、そこにはおごりがましい心ということを大変これ、まあ、贅沢という贅沢しようだと言わずにです、そのおごりがましい前の、その前の心、それが楽をしようという心なんです。ですから楽はせんぞともこの辺でピシャッと止めたが一番いいです、ね、そして神様が許される範囲においてですさせていただく、だからありがたい、 もう今夜その時にちょっと好き合いになったのするかっていう、そういうことをねしてはならんということじゃないですか、ね、そこに聞き間違えるほらならもう楽をしんどって気になるともうすき焼きも食べられんということじゃないです、ね、けれども借金してからすき焼きしちゃいけん、自分の働きが例えば1000円あったならば、ね、800円なら800円ですき焼きができるならすき焼きじゃろうがお刺身じゃろうが何だってどうそういう意味なんですね。そういう例えば おごりがましい前にですね、おごりがましい前にそういう私は下準備的な新人修行があって初めて細い道に入っていけるのじゃないか、それがだんだん広がっていく、踏み広げて通るのが繁盛、もうその細い道でもというかなんか細々とした道のこと思ったらそんなこと決してない、それこそそれが新人新坊を続けられていく限り途中でやめたり、ね、途中で堕落したりするから、また元の奥側に戻らなきゃならんのであって、これが続けられていく限り、広がっていくのだ。八の字。八の字開きに広がっていく。だから、そこに道、その道にです。草を生やすようなことをすな。それが、楽はせんぞといったような根本的なものがありませんとです。する。ね、もうそれこそ磯田道夫さんのお父さんじゃないけれども、もう今夜ばっかりあったもう一人方から受け取ったっちゃ入りますきんちって言わしょ、その畑の雑草のことで方から受け取ったっちゃ入る、ね、だからこれには育てるじゃない、これも一生懸命と雑草的なものがある、それを改まれていく、ね、それを雑草を取り除かしていただきながら良いものを育てていこうと、それを例えば最近はその我が心に焦点を置いて我が心を育てていこうということになっていく、ね、今年こそはと、いやこの2月、この2月こそはというふうにです、例えば月の初めにあたって皆さんがやはり、それぞれに感じられることがあろうと、ところがだんだんそれがしおれてきたり細なってきたらすることはどういうわけか、私はおごりがましいことをすなということをですね厳密にいただいていないから、楽はせんだといったような生き方にならないから、だから育たんのだ、育つならばその修行ぐらいのことではない、それが楽しくなっていく、その育っていくことの喜びがある、そこへね、そんなのです、これは例えば元旦の経緯というものはだんだんだんだん育っていくに違いないです。2月1日の思いというものはだんだんもう3月に入っていくにもうやめられないというようにです。これは育てていくことの楽しみが生まれてくるだろうと思います。ね、育たないから途中半端になってしまうのだと。ただ思っただけじゃいかん。ただ種をまいただけじゃいかん。ね、それを育てる楽しみ。まあ、育っていくところの喜びというものをです。身につけていかないから途中中途半端なことになっていくんじゃないでしょうかね。